こんにちは、深見和代です。今日も私が私に戻る時間お届けしていきたいと思います。今日はですね、夫の愛を拒む理由としてお話ししていきたいと思っています。私はですね、夫婦仲を改善するコーチとして活動していますので、ベースは二夫婦のね、仲があんまり良くないとか、夫に分かってもらえないとか、なんか自分の言ってることが伝わってないとか、なんかこの改善したいけどどうしたらいいのか分からないとか、そういう方のお悩みをね、伺うことをお仕事としているんですけれども、なんとなく共通していること、もちろん私も過去のね、私も含めてなんですけど、そういう方の場合、ご主人のね、愛情っていうのを受け取ってないっていうことが発端だったりするなと思うんですね。で、そんなことを言っても、いや、受け取るも何も愛情をもらってませんっていう方もね、いるかもしれないですよね。話しても聞いてないふりするというか、聞こえてないのか、返事もないとかさ、ご飯作ってもありがとうの一言もないとかさ、家事も育児も私だけで、いつも仕事だけで、なんか愛されてる実感なんてないと、だからそこから愛情をね、感じろって言われても無理っていうのもね、あるかもしれないなと思うんですけれども、要はご主人の愛を見ようとしない理由って何かなってちょっと思ったことがあったんですね。で、それってね、なんとなくなんだけど、やっぱりね、親の愛を受け取ってないっていうのもあるのかなと思いますね。それは親の愛情が嫌だったっていうところもあるだろうし、例えば親がね、自分のことをこうしなさい、ああしなさい、こうしなさいっていろいろ言ってきたと思うんですよ。例えば勉強しなさいとかね、いつもいつも笑っていなさいとかさ、怒るんじゃありませんとか、お金は無駄に使うんじゃありませんとか、お母さん、お父さん、近所の人、何でもいいんですけども、そのね、大人に何かしら制限をつけて、条件をつけて自分が愛されてきたとする。で、私たちってやっぱり親から愛されたことがあるっていうことはどこかで分かってるんだと思うんですね。じゃないと、やっぱここまで大きくはならないわけで、で、その状況も分かっているんだけど、自分の望む愛情表現ではなかったってあると思うんですよ。もっと優しくしてほしかったし、もっと話を聞いてほしかったし、もっとそばにいてほしかったし、もっとハグしてほしかったし、もっともっと認めてほしかったとか、頭では愛されてたし、ここまで大きくしてくれて、お金もかけてくれて感謝してるっていう部分もあるかもしれない。で、しかも自分がこう年を取ってね、私なんて今年46になるんですよ。今45なんですけど、そうなると両親とかも70とか過ぎているのでね、しょぼくれてるわけじゃないですか。で、その両親を見て、なんか愛されてないとか言うのも申し訳ないなとか思ってたりするわけですよね。でも自分がちっちゃい子は20年も前の両親なんてね、今の私たちぐらいだから、ある意味元気だったわけで、全然怒れたというかね、そういう状況でもあったわけで、体力ありますからね、まだね、70代より40代の方がね。で、その時に受けた心のなんか思いと、今の両親の姿っていうのはやっぱ頭の中で浮かぶ姿とは合わないからさ、だからどうしても自分のその気持ちのやり場っていうのはどこに持っていったらいいのかなとかはあると思うんですよね。だから頭では愛されているっていうことはわかる、でも気持ちではその愛情は嫌だったっていうものが残っていたりすると思うんですね。で、そうなった時にね、やっぱりね、夫の愛を受け取るっていうのはもしかしたら難しいのかもしれないなってちょっと思いました。なぜならね、やっぱりその夫の愛をもらうっていうことをした時に、自分と違う愛情表現だったりするわけですよね。欲しいものではなかったり、で、それってやっぱり親と同じことになるし、また従わなければいけない、支配されるかもしれない、自分は我慢しなければいけないかもしれない、親の言うことを聞かなきゃいけない、イコール夫の言うことを聞かなきゃいけない、 親の愛情を受け取るイコール夫の言うことを聞くみたいになってしまって支配されるっていう形になると、もしねそういうふうに思うのであれば、夫の愛情をもらうっていうことはね、すごくすごく逆にしんどいんだろうなと思うんです。で、親からの愛情と夫からの愛情って違いますよ。大丈夫です。で、夫からの愛情をもらったからといって親のように支配されたりとか従わなきゃいけないわけではないんですね。それはそれで、これはこれでも、そこの部分がやっぱり心の中で納得しないと思うんですね。まあ、頭では絶対的に親とね、あの夫は違うよっていうのはわかると思うんですけど、でもそこの部分の心が納得しないのが私たち女性であって、その心を納得したらだいぶね変わってくるんだろうなといつも思います。じゃあその心を納得させるにはどうしたらいいのかっていうところだけど、まあ親の愛情とさ、あの夫の愛情は違うっていうことをねしっかり分かるっていうのは大事かなと思いますね。どうしてもなんかこう私たちの脳みその中っていうのはいろいろごちゃってなっちゃって、あ夫なのかみたいなね、それともなんかこう親なのかみたいな、そもそもそれ考えたことなかったとかね、いろいろあると思うんですね。だからこそ第三者の人に話を聞いてもらうとか、第三者の人に自分の思考をこう整理してもらうっていうのはすごい大事なことかなと思ったりします。自分のね思考って自分で気づかなかったりするのでね。で、話をモットーに戻しますと、あの夫婦関係でね思う時って、自分の愛情も受け取ってもらえなかったら寂しいじゃないですか。例えば自分がご飯を作ってあげた、いらないって言われたら、すごいもうなんか怒り湧きますよね。で、怒りの下にあるさ、せっかく作ったのにとかさ、なんか否定された気持ちとかさ、寂しい気持ちとかさ、なんかありますよね。それでだんだんだんだんそれがもし続いたら、まあだいたいさ、夫のこと嫌いになりませんか？なるよね。なんかせっかくご飯作ったのにさ、毎回いらないって言われたらさ、もうなんかなんていうの、もうね嫌になるよね。でね、逆を言えばご主人もそういうことなんだと思うんですよね。会社に行って仕事にして、お金を持って帰ってきて、お給料として私たちに渡してくれる、毎日のように少ない少ない少ない少ないと言われまくる、嫌になるじゃないですか。あとは男性の場合ってさ、いるだけが愛情だったりするからさ、自分がいるっていうことで家族が安心してくれるんだろうなと思って家に帰ってくる、家に帰ってきてもあれしないこれしないそれしないって文句ばっかり言われる、いやーしんどくないですか？私だったらしんどい。だから私としてはね、できるだけ愛して愛される関係の夫婦をすごく私は望んでいて、自分もそうなんだけど、やっぱり旦那さんの愛情ね、ご主人の愛情ももらってあげたいと思うし、自分の愛情もそのもらうからこそ出せるかなという、その循環がね夫婦の中で起こっていくといいかなと思いながらこの活動を続けてるんですね。ご主人の愛ってね、意外と そこら辺にいっぱいあったりするんですよ。でもそれを受け取りたくないのは、もしかしたらそういうね、お母さんお父さんとの愛情のやり取りの中でこんがらがってるものがあるのではないかなと思ったりします。なのでそこをね、実は紐解いていくと、お父さんとお母さんとの愛情のかけ違いみたいなものを紐解くと、ご主人の愛もスッと入ってきたりするんですよね。でね、ご主人の愛がスッと入ってくると、意外とねお金の不安とかもなくなります。そこね、実はすごいつながっているからなんですね。でもってご主人の愛を受け取るとね、何せ自分も嬉しいですし、もちろん夫も嬉しいです。ご主人様も絶対嬉しいはず。そうなると今まで避けてきた、なんていうの、その負のスパイラルだったものがプラスのスパイラルにね入っていくきっかけになったりするんですね。なので受け取るってすごくすごく大事になります。もちろんね、そのね、暴言とか暴力とか受け取れって言ってるわけじゃないですよ。それが愛情だって言われたとしても、それはもうただただモラハラ夫の言い分なので、そんな受け取んなくていいです。暴力とか暴言とかはね、 受け取る必要はありません。ただご主人が持ってきてくれているお給料とか、ご主人がそこにいるっていうこと、暴力を振るいながらいるっていうのはまたちょっとも違うよ。だけど、ただそこに帰ってくる、ただただお金を運んでくれる、そこに愛情を見つけられるかどうか、それってね、大きなことなのではないかなと思ったりしています。ということで、夫の愛を拒む理由についてお伝えしました。ではでは、またね。バイバイ。